ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。中秋の名月でなくて、瞑想。今日はですね、ちょっと難しい言葉出てくるんですけど、妙理を着せず。これはこういうふうに覚えちゃいけないわけで、一般的には妙理に尽きるっていう言葉で言いますね。妙理っていうのはまあ仏教なんかを中心に言うわけですけども、なんとか妙理に尽きる。例えば、先生妙理に尽きる。こういうのは何かって言いますと、まあ、先生で長い間、子供たちと付き合って、子供たちに何か教えてると、卒業してからしばらく経ったら、子供たちが自分の家に来てくれて、それで、先生これを好きだったでしょつってお菓子持ってきてくれたりして、まあ、ひととき、卒業生と話をすると。ああ、いいな、自分も先生でよかったな、と、こう、つくづく思いますよね。まあ僕なんかも先生家業だったんですけども、先生ってのは学生が卒業してきてくれるのは本当に嬉しいんですよね。まあ昔ポンコツだった学生がこんなに立派になったかと思うこともあるし、単に懐かしいっていう気持ちもあるし、自分が一生懸命教えたなっていうようなこともあるんでね。まあ、そういう意味で非常に先生になりますとね、まあ妙理に尽きるっていう。この妙理っていうのは仏様とか神様がですね、そういう自分の苦労について、まあ報いてくれるってことでしょうね。かけながら報いてくれるっていう、かけながらっていう感じがありますね。表面からこうお金渡してくれるとかそういうんじゃなくて、神様や仏様が隠れた形で自分に報いてくれるっていうんですかね。これはまあ妙理に尽きるとこういうわけですね。まあ昔はよく妙理に尽きる。ああ、俺は先生だったな、妙理に尽きるって言うんですよ。お母さんっていうのはね、あんまり言いません。っていうのは、お母さんが感謝されるのはあまりに当然なんで、あまりお母さん妙理に尽きるっていうのはあんまり言わないですね。まあ、言っておかしいことはありませんけども、お母さんってもうそれを超えたものなんですよね。それを超えて、感謝されてるっていうものなんですね。で、これを考えますとね、やっぱり人間っていうのは、いろいろな段階がありますね。まあ、最悪とここに書いたんですけど、最悪かどうかわかりませんが、今だけ、金だけ、自分だけっていうのがありましてね。まあ、最近よく言いますけども、今だけ良ければいい。お金が入ればいい。自分が得すればいいっていう、こういうね、現代思想があるんですけども、まあ、こんなんですと、妙理なんていう言葉は生じませんね。妙理ってのはどっちかったら、そういうことを期待しないで、一生懸命やってるうちに、ある時に、向こうから、ああ、俺はこれをやってきてよかったなっていうふうに思うっていうのが妙理に尽きるですからね。だけど、ただこれをさらに考えますとね、人間っていうのは普通には何かを期待して生きてるような気もするんですよ。まあ、例えば仕事だったらもちろん報酬っていうか賃金っていうのがありますしね。いろいろな社会的活動もするのも、例えばボランティアみたいなのもするときであってもね、なんとなく、何かを期待していることがあるんですね。特にまあ自分が得をしようと思って、それが表面に出てる場合もあるし、それからまあ表面に出てなくても、やっぱり人間は何かを期待しながら生きるのかなと思ったりすることもあるんですけども、実はね、どうもいろいろな、まあ僕なんか、私は非常に小説が好きで、中学校ぐらいの時にいい国語の先生に巡り合ったっていうのもあったんですが、体も良かったもんですから、あまり外で運動するとかもできなかったっていうこともあってですね。まあ本を読みふけったですね。まあそれはまあ私の人生にとってはまあ本当に良くて、こう、自分の人生がこう大きくなりましたね。それでまあ最初は日本文学を読んでおりました。しかしだんだんまあ、最初は例えば芥川龍之介とか島崎藤村とか、まあこういったものをよく読んでたんですが、だんだんこう、文学の幅が広がりますとね、やはり外国文学に興味を持ち出しまして、それで特にまあ僕の場合はフランス文学とか、それからロシア文学、まあそこら辺が好きでですね、まあどうしてもあんまりシェイクスピアとか、そういった戯曲はそれほど好きじゃなかったですね。イギリスの文学はまあ、エミリー・ブロンテなんかがありましたけども、なんていうか、深みにおいて、ちょっと私にはあまり合わなかった。ドイツ文学も、ゲーテなんかありましてね。もちろん、若きウェルテルの悩みとか、 まあ、そういったものを随分いい、小説がありましたけど、やはり私はロシア文学なんかはね、まあ、トロストイをはじめとして非常に良かったと思いますし、フランス文学のなんか軽くて軽妙だけども、いいというのね。まあ、そういうのありました。そういうのをこう読んだことによってですね、どうも人間というのは、何かを期待して生きちゃいけないんだな、とこう思いましたね。むしろ相手が期待する、相手が自分を期待してくれるっていうね。それでまあ前半生は会社の技術者だったんですけども、やはり、まあ、会社に入りますと、体の弱い人もいるし、それからまあちょっと仕事するにはどうかなっていう能力の人もいましたからね。その人たちのために自分は3人分頑張るぞなんて、傲慢なこと言ってた時代もあるんですよ、実は。何を隠そうですね。で、そういうことで、ところがこの問題難しいんですよ。実は例えば1万人なら1万人という集団がいますよね。そうしますと、まあ、自分が実力をつけて、自分が頑張って、自分の収入を増やしたり、待遇を良くすることと、みんなの実力が上がったり、みんなの健康が良くなって、張り切って、みんなで愛社精神を持って頑張るのと、どっちが自分にとってもいいのかなと、もちろん会社にとってみれば、集団にとってみればね、会社っていうか、集団にとってみれば、まあみんなが努力したり、みんなの実力が上がったりしたら、それはいいんですよね。だけど自分にはどっちが降りかかるかっていうと、どうもね、最初はもちろん自分が頑張り、自分の実力を上げっていうふうにやると、自分は何か得をするような感じがしたわけですよ。今まで金だけ自分だけっていう。ところがね、どうもそうじゃないんじゃないかと、そうですね、私40ぐらいの時にそういうふうに思うようになりましてね。それで部下の、その頃部下の評価なんかしてたんですけど、部下の評価するときも、そのグループ全体に寄与してる人と、それからその人自身は非常に鋭くて優秀で、成績もいいっていう人と、どっちを上にしようかっていうんでですね、どちらかというと、まあ全体の力を上げるのに寄与した人の点数を良くしました。そしたら人事と時々ぶつかりましてね、人事が武田さんこれいいんですかと、こっちの方が優秀じゃないんですかっていうことがありましてね。確かにそっちの人の方が優秀なんだけども、いやーまあグループ全体としては、これね難しいんですよ。もっと難しい問題がありましてね。グループで能力のない人がいるとしますよ。やっぱりいるんですよね。それは100メートル走るにもピアノ弾くにも優秀じゃないのでいますからね。だから仕事でもそれあるんですけども、その優秀じゃない人が、こう、ぐっと伸びて、普通の人のように仕事ができるようになった場合ですね。それは優秀な人が一生懸命頑張った場合と、どっちがね、グループ全体に寄与してるかって、ちょっと難しいんですよ。その、力のない人が非常に努力して、ちゃんとしてくれるとね、グループ全体はものすごくいい成績が上がるんですよね。だから、例えばまあ、具体的な例を言えば、例えばまあ、これは私は営業じゃなかったから研究ですから、だから研究の内容ってちょっと言うの難しいんで営業的に言えばね、もうすごく優れた営業マンが1ヶ月10億円の注文を取ってくると。ある人はもう非常にポンコツで1000万も取れないというような場合ですね。非常に優秀な1億円、10億円取ってくるのがすごく頑張って10億5000万取ってきたとしますよね。そうするとまあ、グループ全体の売り上げが5000万増えますよ。これ研究みたいにして考えてほしいんですけどね。ところが、もう1000万も取れないポンコツの社員が頑張って1億円取るようになったら、そっちの方が大きいんですよね。だから、どっちを、成績のいい社員にするかっていうのは非常にこう、迷った時期がありましてね。実力としてはもちろん、10億円の人の方がいいんだけど、グループとしては、まあ、頑張って、勉強したり、いろいろ工夫して、人の心も分かるようになって、営業成績が上がった方が、グループとしてはいいっていう場合があるんですね。で、僕は今でもややそうなんですよ。どっちかっていうと、日本を良くするっつったら、まあ、優秀な人はあまり待遇しなくてもいいだろう。むしろ、あまり貢献できなかった人が、自分なりに努力したり、まあ、自分なりに貢献したり、一つの付き合いが上手くなったりして、グループ全体の力を上げた方がいいんじゃないかなって気がするんですよね。そういうふうにしますとね、 結局、実力とかそういったものはあまり意味がないんじゃないかなと思うんですね。一人一人の人が、その人なりに努力した総和がですね、結局のところ、まあ大げさに言えば日本を幸福にする。まあ小さく言えば家族とか会社とかそういうのが貢献できるっていうね。だからよくよく考えますとね、自分の成果、自分というものをあまり強調しない方がいいんじゃないかとこう思いましてね。だんだんだんだんそれが講じてきまして、現在で私は名利を期せずっていう感じなんですよ。名利に尽きるっていうのもいいんですよね。これも直接的なメリットをあまり考えずにやってるうちに、まあ先生一生懸命教育してるうちに、子供が慕ってくれて、年を取って大人になったら自分の家に来てくれて、それで話をするのは、まあ先生冥利に尽きるんですけども、そういうことと、それは結果的にですからいいんですけどね、最初から冥利を期せず。つまり、それをやったら自分がどうなるということをあまり考えずに、まあ、人間として一生懸命やっていくっていう方が大切なんじゃないかなっていうのが、現在の私の感じですね。それはその意味ではですね、自分のためとかじゃなくてとも言えますしね。それから、成果を狙ったり、なんか成績が良ければいいとか、そういうんじゃないんじゃないか。この世の中はね。それの一番悪いのが、まあ、現在のアメリカであり、かつてのヨーロッパ文化であって、それで奴隷なんかを作っちゃって、自分が優れてるからっていうことでやると。そうすると、まあ、そういう人だけが偉くなったりしたり、金持ちになったりしますけども、大勢の人が奴隷なんかで働いたりする。まあ、その意味では、例えば軍人でもね、やっぱ大切なのはやっぱり一兵卒じゃないか。一兵卒が一番偉いですよ。これは冥利を期せずですね。まあ、冥利尽きるかもしれませんが、一兵卒は上官の命令のまま突撃してそこで死ぬと。死ぬのは国家のためになりますが、その一兵卒は、ただ上官の命令通り突撃して死んでいくわけですから。死んでも別に誰も評価してくれないわけですから。だけどそれこそが国を守ってるんじゃないか。国を守るのは将軍ではなくて一兵卒じゃないかっていう気持ちが僕に強いんですね。で、私は、冥利を期せず、冥利を期せない状態で、冥利を期待しない状態で自分が毎日を過ごしていく。これがやっぱり人生かな、というふうに思います。今日はちょっと硬い話で難しい言葉で失礼いたしましたけど、冥利を期せずで人生を送りたいと思っています。